通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。3月24日月曜日、今日の放送始めていきます。よろしくお願いします。いやー、久しぶりにね、食べ過ぎた昨日ね夕方ね、少し外出してて早めのね、夕食をしようと思ってね、カレー屋さんに行ったんですよ。どちらかというとインド系のカレーっていうんですかね、ライスではなくてナンの方。そう、そのね、カレー屋さんをめがけて行ったわけではなくて、何かね、夕食を調達して帰るか食べて帰ろっかっていうふうにね、時間的にも話していたところだったんですけども、それでね、カレー屋さんを見つけたので入ったんですよね、家族3人で。そしたらそのカレー屋さんが、ナンがね、おかわり自由って書いてたの。おかわり自由、いや、世の中にこれほど素晴らしい言葉はないですよね。その言葉を見るとどうしてもね、自由におかわりがしたくなるわけですよ、ね、自分の胃袋を無視して、ね、もうムキになってね、食べてたらね、本当にね、漫画みたいにプッって言うけど、あれをね、ガチで行くぐらいのね、状態になりましたね。まあでもね、僕だけではなくて妻も同じ状況になっててね、目の前でうっぷってなってたんですけども、そんな中妻の名言が炸裂しましたね。水で流し込む。令和の小林健ここにいた。いや、ネタが古すぎてわかんない人も多いかもしれませんけども、小林健さんってね、フードファイターなんですよね。そう、もう日本のフードファイターのフードファイターの、ね、第一人者みたいな人でね、アメリカで の、あのホットドッグ早食い選手権で1位になってね、もう日本で、アメリカで一番有名な日本人は小林健だっていう風にね、言われていた、今も言われたりするのかなっていうぐらいのね、有名人だったんですよね。もうね、だいぶ昔の話なので、若い方もしかしたらこの話ね、わからないかもしれませんけども、僕より、僕と同じか、僕より上の世代の方だったら、分かってくださるか、思い出してくださるかもしれませんね。まあ、とにもかくにも、腹八分目って大事ね。ということでね、今日の本題に入っていきたいと思います。今日はね、ウェルビーイングを考える。気づいたら世界を救っていた。そんな旅がしたいんだ。っていうタイトルでね、お話をしていきたいと思います。社会福祉士なんですけどね、僕は。はい、社会福祉士のお気楽ラジオですから。はい、これは国家資格なんですけども、社会福祉士というのは、ソーシャルワーカーとも言われたりします。他のね、職業、職種の方もソーシャルワーカーと言われる方、例えば精神保健福祉士さんとかね、もうソーシャルワーカーって言われたりするんですけども、そのソーシャルワーカーという大きな括りの中に、社会福祉士や精神保健福祉士が入っているようなイメージを持ってもらえればと思います。でね、このソーシャルワーカーね、グローバル定義っていうね、もう世界基準みたいのがありまして、どういうね、ソーシャルワーカーは職務職責をね担っているのかっていうところの一部の中にね、ウェルビーングを高めるよう人々や様々な構造に働きかけることをミッションとねしているような感じなんですよね。そう、今日はね、そのウェルビーングという点から一つのね、名言をご紹介したいと思います。っていうのもね、この話なぜしようかと思ったかというとね、僕はね、オタクなんですよ。はい、何のオタクかというと、漫画やアニメのオタクです。めちゃくちゃ、強火のオタクとまでは言わないけど、まあね、弱火から中火の間ぐらいのね、気持ちオタク気質みたいな感じかなというふうに思います。もう本当にね、中学生の頃ぐらいからもうそんな感じだったんですけど、その時の方がまだまだね、強火寄りだったかなっていうふうに思います。大人になってね、なかなかね、そちらの方に力を、ね、入れる機会も減ってきてはいますけど、それでもね、漫画やアニメというのは僕のね、人生から切っても切り離せないような関係の中にあります。そしてね、今回はアニメの話なんですけどね、この話をしようと思ったのはアニメなんですよ。なぜかっていうとね、基本的にさ、アニメって、見られる方はご存知だと思いますけども、人気なアニメであっても、せいぜい、 ワンシーズンね、24話ぐらいをね、連チャン。まあ、基本的には12話、1シーズン。ドラマと一緒ですよね。要は3ヶ月1クールみたいな感じ。ね。で、パワーのある人気のアニメになる、漫画がアニメになると、半年、24話とかね、あったりするわけなんですよ。でも人気なものって原作はねそんな短く終わんないわけですから、当然、時期ね、次の期を待つわけですよ。アニメ第1期、アニメ第2期、アニメ第3期みたいな感じでね言うんですけど、うん、そのね次の期を待つわけでもね、その第1期から第2期の間、その期間がね1年とか2年なんてザラなわけですよね。まあ、皆さんの知ってるアニメの中で、漫画原作のアニメの中でね、いやいや、そんなことないでしょ、ずっと続いてるでしょっていうやつ。ね、例えば、ドラゴンボール。ね、もう終わりましたけどね、だいぶ昔に。あと、例えば、今で言うと、ワンピース。こいつらがね、別格な化け物なだけなんです。そう。ね。ちびまる子ちゃんとかサザエさんはまたちょっと別枠ですけどね。うん。まあ、そんな感じで、なんと言いますか、現役ね、原作漫画がアニメ化された時に、途切れなくずっとね、放送され続けているっていう方が珍しくて、基本的には1期、2期みたいな感じで、まあ半年、3ヶ月半年サイクルで切っていって、次の期の制作に人気だったら入るみたいなね、感じなんですよね。うん。だからね、もうそのアニメが好きな人たちっていうのは、次の期がいつ始まるのか、いつ始まるのかと首を長くしてね待ってるわけなんですよ。そう、その中で僕がねこの前知った第2期がね放送される、1期がすごく面白くてね、2期を楽しみに待っていましたで、2期放送の決定したアニメね、それが早々のフリーレンというねアニメなんですね。このアニメ、どんなねアニメかというと、漫画がね、あの原作なんですけども、世界を救った勇者ご一行がね、いるんですよ。ね、勇者とか、戦士とか、魔法使いとかね、そんな感じのね、まあ、ご一行があるんですけども、その勇者ご一行の魔法使いで、エルフのフリーレンが主人公のお話。そして舞台は、その勇者ご一行が世界を救った50年後から始まる物語なんですよね。そう。なので、この王道のね、いわゆるファンタジー、世界を救う系ではなくてね、どちらかというと、その世界がもう平和になってるんですよね。そう、その平和な世界を魔法使いのエルフ・フリーレンが旅をしていく物語で、人との関わりであったり、命の儚さ、大切さなど、なんと言いますか、このすごくね、生きる上で大事なエッセンスが盛り込まれた作品なので、よかったらね、見てみてもらえたらな、いいなっていうふうに思います。多分、アマプラはどうかわかんないけど、ネットフリックスではね、見れるんですよね。そうそう。ね、まあ50年後の舞台ですから、フリーレンがね、その50年前とかの旅のことをね、たびたび回想するシーンがあるんですよね。うん。今回は、その回想シーンの中で、勇者ご一行の、もう勇者、メインのね、勇者ヒンメルというね、人が言った言葉。ね、気づいたら、世界を救っていた。そんな旅がしたいんだっていう言葉ね、が僕はすっごく好きで、もうウェルビーイングの視点からこの言葉がね、すごく魅力的に感じるんですよね。うん。じゃあ、ウェルビーイングってね、なんぞやっていう話なんですけど、ウェルビーイングってね、まあ、幸せの種類の一つみたいな風にね、感じていただければいいかなと。うん。短期的な幸せ、例えば、ハッピーとか、ラッキーみたいなのとは違ってね、こう長期的になんかいい感じみたいな解釈で捉えてもらえたらいいのかな。まあ僕はそう思ってます。この僕が放送している社会福祉士のお気楽ラジオのね、このお気楽にもここの要素をね入れてるんです。お気楽ね、これルーズではなくコンフォタブルね、発音合ってるかどうかわかんないけど、まあ、ルーズだらしないではなくね、こうコンフォタブル。快適なっていうイメージでお気楽っていう表現をね使わせていただいてます。うん。で、この状態をウェルビーイングと捉えているんですけど、人によって幸せは違うからウェルビーイングもね違ってくると思いますね。で、まあ、資本主義ですよ、現代は。この資本主義バキバキの現代社会では、まあ、夢をもと、目標をもと、期限を設定しよう、そして達成していこう、それが幸せね、そこから幸せがやってくるみたいな風潮がね強めなんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあこれに関してね否定は全然してなくって、 僕個人としても嫌いではないね、思想なんです。ただただよ、達成から幸せってなると、まあその後の人生はずっと幸せなのかって思うわけよ。達成の後に幸せがあるとするのなら、さらなる幸せを求めて次の夢や目標の設定をしなければならないのかっていうふうに思っちゃったりするわけなんですよね。まあそれも悪くないとは思いますね。でもどこかで疲れてはしまわないだろうかっていう不安や恐怖もあったりするんですよね。そうで、もう一つね、さらに感じることは、人はね、生まれながらに差があるっていうことを大前提として僕は考えてますね。なんかこう運動能力、なんていうの、運動神経みたいなのっていうのはそこら辺結構当たり前的なことになってるけど、こと知力とか学力とかに関してはなぜか努力不足とか言われて差別の対象になりやすいイメージありませんね。知力とか学力だってもちろん差はあるよね、分かってるよねってね思うんですけど、なぜかね、こうなんか埋まるみたいなねイメージを持たれてるような気がするんですよね。そしてさらにその奥にある特性ですよね。例えば継続ができるかできないかとか、気が散りやすいか散りやすくないか、まあ特性とか性格みたいなねものだって個人差あるじゃないですか。それは、まあ生まれつきのものもありますし、環境ね、生活、子供の頃から育っていく中で培ってきたものもあるでしょう。ね。でも差はあるんですよ。だから、みんながみんな、この資本主義ベースの設定、夢、目標、設定、そして達成、その後幸せ、みたいな、これではない、です。やっていく、それができない人たちもいるぞっていうことなんですよね。それよりも僕はこの勇者ヒンメルの言う言葉に真のウェルビングをねすごく感じるんですよね。まあ、ヒンメルは勇者ですからね、勇者ご一行なので魔王の討伐を目指して旅をしていました。でもそんな旅の途中にヒンメルは、魔法使いであるフリーレンにこう言うんですよ。楽しく冒険してダンジョンに潜って魔物を倒して宝を探して気がついたら世界を救っていたような、そんな旅がしたいんだっていう風に、そう、達成の後に幸せがある、幸せが来るんじゃなくてプロセスから幸せ、なんなら達成という結果ではなくプロセスこそが幸せっていう風に捉えられなくもないと思うんですけどね。こう考えると自身が何か楽しめるものを見つけて取り組めていることがあるなら、それは幸せだっていうふうに捉えることができるんじゃないかなっていうふうに思うんです。これなら一部の達成する能力がある人たちだけではなくって、誰もが幸せになれる可能性があるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。人生なんて人それぞれじゃないですか。だからこそオーダーメイドの幸せでいいんだっていうふうに思うことがね、まあウェルビングを高める方法なのかなと思ったりしたわけです。なんかね、僕自身もそんな人生でありたいと思ったし、まあプライベート、仕事の垣根なくね、僕が関わる全ての人のウェルビングの向上についてね、何かできることがあればなっていうふうに僕自身思ってます。今日の発信もね、そんな思いから生まれたアクションの一つ。ね、一人一人が幸せであることが、一人一人の幸せが高まることが、社会のね、そして世界の幸せにつながると信じてます。ということで今日はこの辺で放送終わりたいと思います。最後まで聞いてくださりありがとうございました。最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。 Instagram、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたこと、 X では言葉遊びや世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。社会福祉士のタダでした。またおいで。